もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、はい、
55歳。55歳。
はい。
今、結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、59歳。
59歳。お子さんは？
はい、3人おります。
で、今、3人一緒に住んでるんですか？
いえ、一番下の子供だけ一緒に住んでいます。
下のお子さん何歳？
はい、
22歳。3人で暮らしてるということですね、
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
あ、すいません、子供は3人いてる、その上の一番上の子の話なんですけれども。あ、
何歳ですか一番上の？
28歳です。
28歳の男の子、女の子？
はい、男の子、長男。
長男で、 あともう一人は？
あ、26歳の次男。
次男で22歳の一緒に住んでる子は？
三男。
あ、男の子3人。
そうです、すいません。
はい、わかりました。それで26歳と28歳の男の子はもう家を出ているということですね。
そうです、
はい、それでその28歳の男の子についての相談。
そうなんです。
はい、わかりました。で、どういうことですか？
ですね、就職をしましたが、就職ちょっとうまくいかなくて、
はい、
で、思う通りにいいのところではなかったんですけれども、
はい、まあ、就職したのはその話何年前ですか？
5年前
ですね。
はい、そうです。あ、6年前ですね。
6年前、はい、
すいません。そして、まあ、一人住まいするようになったので、
はい、
で、そこで、就職をしていたんですけれども、やはりそれでもなんか将来ずっとやっていく気はないっていうふうに今の仕事を言っていたもんですから、
はい、
うち会社をしているので戻ってきてはどうかっていうところ で、
はい、
でその時に結局うんって迷っていたんです。そうしましたら主人がそんな、はい、優柔不断だったら会社は勤まらんっていうふうに言い切ってしまったんです。
はい、で会社は勤まらんということは何？その今いる会社はもう勤まらんっていう意味、それとも 家の仕事の方ね、はい、
はい、勤まらないっていうふうに言いました。
はい、
それからも心を閉ざしてしまって、
はい、
で、まあ、私もちゃんと聞いてあげればよかったんですけれども、
はい、
まあ、なんとかなるからっていうふうに言ったりして、今度強引にこっちに来るようにちょっと説得してる方向に向かったもんですから、もう
あなたがこの28歳の息子さんを家に来るように説得したということですね。
そうです、そうです、はいはい、主人とはもうそういうふうに言ったんですけれども、でももう、まあ、頑張ったらできるんじゃないのっていうふうに私もちょっと言ってしまったもんですから、うん、味方がいなくなったように思って、
うん、
話ができなくなったんですね。
今からどのぐらい前の？
2年前です。
あ、2年前の話ですね。
はい、で、はい、未だにあまり話もできなくって口を閉ざしたままなので、どうしたらいいのかなっていう相談と、まあ、主人と私自身の関係もなんかぎくしゃくしてるような感じもあり、そして私自身の子育てにもちょっと心がなかったのかなっていう面もあったりするので、次男三男もやはり、うん、反抗期がなくみんないい子であったっていうことで、これからどうしたらいいのかなっていう。
なるほどね。まあずっと長いことあなたとご主人との関係はうまくいってなかったということですか？
はい、そうですね、なんか張り詰めた空気をがあったりをした中で、私がこう折れていたっていう、機嫌を取りながらうまく切ったっていうところはあります。
うんうん、そうすると子供の側からすると、お父さんとお母さんが、
はい、
まあ、表立ってこう大喧嘩するわけではないけれども、
はい、
うまくいってないっていうのは当然感じ取りますよね。
そうですね、
ですよね。それで何、勉強家だったの？
いや、もう物心ついた時から、うん、受験とかそういうのもしてましたし、
うん、
で、
ということは勉強してたってことですね。
そうです、勉強してました。
うん、つまり手のかからない子だったわけですか？
全然かかってなかったです。
あ、
おかしいなと思いながら、
ああ、なるほど。あなたはやっぱりおかしいなって感覚あったわけね。
あったんです。
うん、それはね、手かからない子供ってのはもう完全親の側がおかしいんですよ。
そうです。そうです、きっと。
うん。で、その差し当たってその子の28歳の長男は訪ねていくんですか、あなたが。
私はそうです。行って、うん、でも喋ってくれないんです。
あ、でもな、ドア開けてくれないって開けてくれるわけですね。
時々開けてくれるようにはなったりしたんです。最初ドアの前で待ったりしたら、ちょっと開けてくれて、
うん、まあ黙ってはいるけど話はできるわけだ。
そうです。で一度だけメールがくれたんです。
ああそうですか。
そうしましたら、
うん、
あいつもありがとうって外で待っていてくれてってでこんな子供ですいませんっていうふうに言って。てくるんですよ。
あ、いい子だね。だけどね、優しい子です。優しい子でなければもう非行に走ってますよ。でもね、非行に走ったら心理的には非行っていうのは社会的に悪いですよ、
うんうん、
でも心理的には非行に走った方が
発散できますもんね。
うん、救われてたかもしれないですよね。
あ、そうですよね。
うん、で、26歳の息子さんももう家を出てるし、
はい、
22歳の三男は今一緒にいるんでしょ？
はい、います。
で、この3人の関係どうなんですか？
仲がいいんだか、
悪いんだか分かんないよね。
悪いんだか喧嘩をしてないので、
あまり喧嘩できればいいわけですよ。
そうです、そうです。みんなで喧嘩を言い合って喧嘩できるのが理想です。
うん、だって喧嘩したらこれお父さんに怒られるから。
あ、そうですね。
うん、喧嘩っていうのは、
はい、
意思がある人がすることです。
あ、そうですね。
うん。だけどあなたがまあよく理解できているし、
はい、
で夫との関係も。理解できているのでね、
はい、
これは対処の仕方によっては、
はい、
これは当然うまくいく方向にいくと思いますけれども、
はい、
今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。はい、
お母さんそうやってなんかこうお子さんのことで悩み始めたのは2年そのくじを閉ざした2年ぐらい前から。
そうなんです
ね。それまではまあそれほど疑いもせずにまあ
そうですね、
やってきたわけよね。
はい、
そうね、
私自身もあまり心っていうのを重きに置いていなかったように思います。
うん、
形ばかり気にしていたんだなっていうふうに、うんうん、思いました。
そうね。それでそういう構造が、
はい、
そのもう出来上がっていたわけよね。何十年もね。
そうです。
それであなたの家独特の5人家族の構造が出来上がっていて、なぜそれが作られてきたのかの基本の基本を見ていくとね、
はい、
お話聞いてるとやっぱり実はお父さんの問題があるわけじゃない、やっぱり、
はい、
ね、それでお父さんとあとお母さんの問題もあるよね。
はい、
これを壊さなくちゃいけないのよこれから。
はいはい、
ね、それによってお父さんも場合によっては楽になるだろうし。
あ、そうですよ
ね。うん、さあどうしたらいいんでしょうかね。
はい、
一番簡単なのはお母さんが苦しんでる姿をやっぱり見せる、わざと苦しむって必要じゃなくて、実際に人の子供のことに悩みあれすれば苦しいよね、やっぱりお母さんもね。
はい、
それで要求をしないっていうことだよね。ただ苦しんで姿を見せれば、
はい、
やっぱり子供は心を開いていくという可能性はね、はい、出てくるような気がするんですよね。
はい、
でもお父さんもさ、はい、結構まあ59だからまだ若いからいいけれども、はい、仕事はうまくいってんの？言えば。
そうです。
あ、うまくいってるわけ。いってるわけ。じゃあ余裕はあるわけだよね。
はい、
じゃあ本当だったら時間をかけて子供たちに仕事を教えて、
はい、
手取り足取りから始めてもいいから、やる余裕は本当はあるわけじゃない、
はい、
でもお父さんは見せかけの男らしさとか立派な自分っていうものがそれが目標になっているからね。
そうで
それが逆にできないわけじゃない？
そうです。
まずお父さんの意識を壊して、はい、そしてその被害者であったところの、息子さんに対してはフラットに時間をかけて、はい、その狭間で苦しんでる姿をお母さんは子供たちに見せていくという、
はいは
い、いつ終わるかわからないかもしれないけれどもね、はいはい、真剣にやったらやっぱりいつかどこかで通じる時があります。そして最初はずっと通じないけど、ある瞬間にはっと分かったとっていう時が来るんですよ。人間ってのはそうやって理解するのよ、物事を。だんだんだんだん分かっていくんじゃないの。勉強することは大事だけれども、勉強するとだんだん知識が蓄積されて頭が良くなっていくように思うけれども、本当に大事なことっていうのはそういう理解の仕方のプロセスを得ないのよ。ずっとそう、おいしいこの子が好きな料理をずっと黙って放り投げられることがあっても、ずっと作り続けるとき、そしてそんなこと何も欲しいかなんて要求もしないときに、一口食べたときはっと気づく、そういう形でしか親の愛も本当のものっていうのは伝わらないのよ。お母さんはその覚悟は必要だよね、これからね。
あ、わかりました、
はい。それでお父さんも本当は助けてもらいたいんだもん。
そうなんです、寂しいと思うんですよね。
本当は助けてもらいたい人だもん。だからうちの会社の限界、今これでこうでこうで、あ、困ったよな、これから今はいいけどどうしようかっていうようなフラットな形になったらね、息子たちの力も僕は借りられるような気がするんですよね。
わかりました。
うん、それでやっていくだけで自信がだんだんついていくじゃない。ね、
はい、
でもこの構造は加藤先生にぜひお話をね伺いたいなと思います。
わ、はい、かりました。
もしもし。
はい、
ですからこれね、
はい、
時間をかけてください。おそらくね、はい、あなたの夫は小さい頃、はい、ありのままの自分を受け入れられていません。
あ、そうです、母親も同じような感じなんです。
うん、そうです。だからお母さんに受け入れられてもらえないんですよ。お母さんに受け入れられてもらってないから、自分が自分を受け入れられないんです。だからもう手は一つなんです。理解は、あなたがご主人を理解する。だから今日の28歳の息子さんとの問題は、
はい、
の相談は28歳の息子さんとの問題ではないんです。59歳の夫との関係をあなたがどうするかっていう問題です。はい、そこをうまくやれば、あとは自然とうまくいくんです。それで、
はい、
当然これはいい方に向かうってことはいろんな混乱が出ますよ。
はいはい、
今までは混乱が避けてきたからこうなっちゃった。
そうです、そうです、逃げたんです。
逃げたんです。
はい、あ、わかりました。
混乱を逃げなければそこに対立が出ますから。
はいはい、
でここで意思が生まれますから。
わかりました。
はい、夫との関係に人生の軸を持っていってください。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
すいません、失礼します。
意思は対立によって生じる。